皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。9月29日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、進展するデフレ経済です。経済はデフレが非常に強力に今襲ってきているところであります。8月の消費者物価指数の下落も過去最大ということで、ついこの間まで、原油価格等の上昇で我々悩まされてきたわけですが、その反動がこの1年できたということですね。ですからその1年前と比べた時の下落率がものすごく大きいということで、なんかその本当にそのこれ一つ言えることはですね、物の値段まで投機的に動くようになっちゃって、我々の生活も本当になんかね、投機資金で動かされる、そんな実態が今明らかになったような気がしますね。もちろん昔から物の世界には投機ってものあるんですけども、これだけ素早く金が入って金が抜けるような投機はですね、昔はそう簡単にできなかった。今はとにかくですね、物も、それから紙もですね、みんな同じ市場で取引されていますから、もう金があっという間に入ったり出たりするわけで、そのためにですね、我々の生活、仕事が全部脅かされるわけですね。こんな愚かなことはないんだろうと思いますね。何事もですね、その行き過ぎた振り子は元に戻ってきますから、この30年間、本当にあっという間にですね、すべてがその、マーケットリンクになってしまったこういう時代もですね、突然こう終わる時が来るんじゃないかな。そんな感じがしてるんですけどもね。とにかく今下落、物価下落してきておりまして、特にその、この夏前からですね、ものすごい不況が広がってるわけであります。この年後半には景気が回復すると、そんな大変相互していたところも、全然回復してないわけですね。もちろんそのものによって今非常に生産が忙しいものもあります。トヨタの電気自動車、プリウスみたいなね、ハイブリッドカーもそうですけども、でもそういうのもですね、いつまで続くか実はわからなくて、例えばハイブリッドカーもその補助金が見直しになればですね、当然それ、反動の減少があるわけですね。あるいはその中国もですね、またここで上海株が暴落してるわけですね。こういうのを見るとですね、外需、海外向けの輸出だってですね、いつまで続くか実はわからない。相場が暴落すればみんな元の木阿弥になるわけですね。そう考えてくるとですね、その、実は経済界もですね、来年度の見通しが実は全然立たないんですよ。これ9月末、明日で閉まるわけですけども、実際にじゃあその決算数字出してみましたと、この1年間丸々不況でしたと、相当悪い数字になっているというところが多いんじゃないかと思うんですね。そうなってくると、いっぺんにセンチメントが冷えてきますよね。それから前から申し上げてますけども、政権が変わってですね、いろんな問題が出てきますと、耐えられない会社が出てくるわけですよ。私最近よく見るようにしてるのはですね、日経新聞のですね、大口取引のところなんですね。日経新聞見ると大口取引が出るんですよね。特にその、前場と後場の夜前にですね、その、あれが、大口の買い注文、売り注文がこう並ぶんですね。あんなところでしょっちゅう売り注文に名前を連ねてる会社っていうのは危ない会社ですよね。大口の売り物が大量に出てくるということは、これは誰か大口のところが売り払おうとしてるわけですよね。非常に危険な会社ですよね。ですから、この、やっぱりね、株価の水準そのものもそうですけども、この売り買いの様子をよく見てるとですね、とにかくこの異様に出来高が多い。そこにですね、なんか秘密があるわけですね。なんかあんまりその上がる方の会社っていうのは大きな会社ないんでしょうけども、下がる方の大きな会社って結構あるようですね。ですから皆さんもですね、この大口注文、大口取引があってどんな会社に並んでるのかですね、ご自身でいろいろご覧になってみたらいいと思いますよね。そうしますとですね、なるほどなというような会社も結構あるんじゃないかなと思います。で、とにかくですね、もう今、もう後に引けないような会社が多いんですね。結局昔と違ってその資金調達もそれから運用もですね、本当に市場頼みになっちゃったわけですよ。あれ今回相場が暴落する直前に野村が5000億円ぐらいあれ増資してましたよね。5000億でしたかね。なんかものすごい増資やっとったんですよ。ああいうバカなことをするとですね、相場が崩れるわけですね。結局だからもう要するにババの抜き合いなんですよね。前から言ってるように金融市場なんか全部詐欺なんですから。 これ何度も何度も言ってることですが、あれ全部詐欺なんですね。そもそもですね、その本当にフェアなマーケットやりたければ、ヨーロッパ人やアメリカ人が大好きなようにですね、重量別にですね、市場を分けるべきなんですよ。ライト級とかですね、バンタム級だとかですね、ヘビー級だとか言ってね、分けりゃいいわけですよ。どうかなゴールドマンとモルガンだけでこう戦うとかですね、あるいはその10万円以下の人たちだけで戦うとかね、総資金量でこう分けちゃういいわけでしょ。なんでなんだかんだ言いながら欧米人はですね、すぐその階級分けをしないとフェアにならないと。ねえ、体重の違う者同士が戦うアンフェアだとあれだけ言ってる連中なんですからね、金融だって分けりゃいいわけですよ。ねえ、しかしそうするとね、面白みはないから連中やらんわけですよ。ゴールドマンとですね、シティバンクで相場張ってどっちが勝つか負けるかなんて面白くないんで、二人でつるんでですね、まあ二人っていうかそのね、でかいところがつるんでですね、要するにアンフェアなはずのですね、マーケットを作っちゃったわけですよ。すなわちその資金量のですね、階級を全部取っ払ったわけですね。そうするとですね、貧しい人の10万円と1兆円の金が同じ市場でこう戦うわけですから、俺はもう情報でも何でも資金量でも叶いませんから全部吸い取られますよね。要するにこうやってですね、わざとアンフェアなマーケットを作って金を吸い上げちゃってるんですよ。それが今の金融市場でしょ。ですから最初からアンフェアなんですよ。ですから昔はですね、こんな金融市場なんてものをね、資金量の少ない個人には一切触らせなかったわけですよ。で、国はですね、実情銀行を運営して、国民にはその元利保証の金を保証したわけですね。預金という形で。で、十分なんですよ。で、まあ、大きいとこ同士はですね、まあ、それこそヘビー級同士の戦いみたいなもので、まあ、多少相場の戦いもあったわけですけども、まあ、それもですね、かなりルールの厳しいマーケットだし、そう、飛んだり跳ねたりできないようにちゃんと作ってあったわけですね。ですから、なんか、昔の方がよっぽどフェアなマーケットでしたよ。しかしそれがですね、まあそれやってる当事者の金融機関がですね、腐敗をしたんですな。腐敗をしてですね、どんどんやっぱりその国民の目から見て、あるいは預金者の目から見て、ありえないようなことをやり出したわけですよ。で、自滅したわけですよ。で、自滅して、結局ユダヤ資本の封印を暴いちゃったから、あれがまた出てきちゃったと。せっかく80年前の世界大恐慌の時に一回封印をしたはずの封印を70年代に破ったわけね、アメリカは。だから連中が出てきてですね、まさにゲゲの鬼太郎の出てくる妖怪と同じですよ。封印破ったんで出てきちゃって、で、それに飲まれちゃってですね、各国政府も。まあ、そのアンフェアなマーケットを運営することが国益だなんていうバカなことをね、本気で思っちゃったわけですよ。中国やインドやブラジルもロシアもみんなそうですよ。で、今更ね、それ分かってはいるんだろうけど、今更その元に戻せないわけですよ。この妖怪が広がっちゃってるから。そういうバカなことをしていて、で、それが物のマーケットも広がっちゃったわけね。だから物の世界までこう揺れるようになっちゃったわけですな。まあでもしかしですね、もう足元はね、完全にこの漂流というか流動化しちゃってるわけですから、まあこれは元に戻りませんから、まあどっかでドーンと行っておしまいですわね。で、そうするとですね、ますますデフレ経済なんですね。このまま行けば。要するにですね、もう今までのライフスタイルを変えない限り、もう物は売れないっていうことなんですね。本当にですね、その、ライフスタイルを変えれば、売れるものはたくさんあるし、たくさん作ればいいんだけども、売れるものをね。しかし、今までのライフスタイルではもう、我々の身の回りに必要なもの全部満ち足りてるわけですよね。ですから、これ以上ね、ライフスタイルを変えずにですね、物を売ろうったって、それは無理で、デフレに決まってるわけですよね。まあ、次は新興国の時代だって話ありますけども、その、やっぱりライフスタイルだとか、あるいはどんなシステムに乗っかって経済を運営してるかって言ったら、それは欧米人の作ったシステムに乗っかって経営してることだけは、運営してることだけは間違いないんで、で、じゃあ欧米人に代わって世界システムを運営できるかって、それは全然そんなことはできないと思うんですよね。やっぱりその知識と経験があまりにも違いますもんね。やっぱりそのゲームのルールの上に乗っかって金儲けするのと、ゲームのルールを作るのでは全然違うし、そのゲームのルールもですね、その土台のところにですね、思想だとか文化だとか文明を作ってきたというその実力があって初めてできることなんですよね。だからその欧米人の真似をしたシステムっていうことは絶対これできないはずで、ですからこれでね、世界システムが崩壊したらバラバラになっていきますよ、世界は。それは出口鬼三郎もね、昔から予言していて、世界は12の経済ブロックに分かれるって予言してるんですね。それはローマ帝国の崩壊と同じで、まあそれはそうなると思いますよ。でもそうした時に、中国は中国らしく、インドはインドらしく、日本は日本らしくやらないとダメなわけで、 ですから、そうやって新しい経済のこの再建を考えてきたときですね、やっぱり世界大で動くこんな激しい金融システムっていうのは、再建のしようもないと思うんですね。そうするとお金もその地域で回す。ということになるとかなりゆっくりになりますよね。貨幣の回転もゆっくりになってきますから、投資も当然ゆっくりになってくるし、消費もですから、ゆっくりなペースでないと進まなくなってきますよね。ですから、総じて言えばですね、今の感覚で言ったら、デフレ経済というものがですね、まあ、かなり続くんじゃないかなと思うんですね。で、そのよくハイパーインフレのことと誤解されるんですけども、ハイパーインフレっていうのは、そのデフレ経済の極限で起きることなんですよね。もう長く経済の不況が続いてどうにもならないっていう最後の極限でですね、起きるのが、ハイパーインフレなんですよ。まあ、こんな例え話をしちゃ怒られちゃうかもしれませんけどね。低体温症ってありますよね。いわゆる凍死ってやつ。あれ怖いことで、気温が、体温が下がっていくと、人はどんどん不活発になっていくんですね。体の機能が、十分に、体が機能しなくなるわけですね。しかし、あるところまで下がってくると、今度ね、幻想が見え始めるんです。幻想が見え始めて、その雪の真ん中で、雪の雪原の真ん中ですっぱだかになって踊り出しちゃったりですね、幻覚幻想が見え始めるんですね。で、それでもういよいよ終わっちゃうんですよ。まあ言ってみればね、ハイパーインフレってね、そのデフレの極限で起きるね、幻想幻覚みたいなものとよく似てるんですよ。あれ、最後の最後に起きる現象で、普通はもうあれでおしまいなんですよね。ですからもう、ね、その不況が広がる、デフレが広がると、組織が崩壊していきますでしょ。財政赤字も広がるしね。それから企業の運営も成り立たなくなるし、個人の生活も成り立たなくなりますよね。そうするとどうしてもですね、みんなね、紙幣を刷って問題を解決しようとするわけですよ。資金繰りさえつければどんな赤字でも潰れませんからね。どんなに不良債権があったって資金繰りさえ続けば、それは潰れないんですよ。ですから資金繰りをつけるためにですね、結局途方もない量のお金出しちゃうんですよ。しかし、それで実際に経済が回復しなければ、出したお金はですね、全くそれ昔のお金ってことになりますから、お金の裏付けとなるものが何もないわけですから、だからそのうちみんなですね、あ、こんな紙切れ持っててもしょうがないって言うんで、もうそれはね、受け取らない。あるいは持ってるものを人に渡しようとする。これでですね、ハイパーインフレ発生するんですね。ですからそのハイパーインフレっていうのは、その長く続くデフレをこれでおしまいにして全くゼロに戻しちゃう。預金も借金もゼロに戻しちゃう。まあその最後のスイッチなんですよ。それがハイパーインフレなんで、ですからデフレ経済の極限で起きるのがハイパーインフレだと思っておいたらいいと思うんですね。そうするとですね、とにかくまあ今の日本考えるとですね、ものすごい財政赤字がありまして、これインフレでもなきゃですね、これはもう無理ですよね。だからそのいくつかの可能性があるんでしょうけども、どっかでやっぱり経済の完全なる切り替えをしなきゃいけませんね。江戸時代から明治時代になったみたいなね。なんか本当にお金を切り替える。あるいは戦後もそうですよね。戦前から戦後にお金が、まあ100倍以上価値が変わりましたもんね。100分の1以下になりましたからね、円もね。ああいう感じでなんか切り替えをしないとならないんでしょうね。だからその時に、なんか新しい通貨みたいなものがね、例えば地域通貨でもいいんですけども、こう出ていればですね、まあそれに緩やかにこうね、乗り換わってって、まあインフレもですね、まあなんて言いますか、もう新しい通貨への移行が進むっていう形でね、古い通貨の整理が行われれば、まあまだね、そんなに絶望的に並んでも済むかもしれませんが、まあこれが戦前の戦争終わった時の日本とか昔のドイツみたいなですね、一気に政府の崩壊ということになればですね、まあソ連の崩壊もそうでしたけども、それは凄まじいインフレになるわけで、まあそれどうなるか何ともわからんとこですね。しかし結局ハイパーインフレになっちゃったらみんな生き残るに必死ですから、まあ必死にとにかく生き残るしかないわけで、で大体ハイパーインフレって一回来れば5年ですよね。激しいインフレはワンショット5年で、5年で決着つかないと10年ですから、まあ大体10年もするとですね、世の中全く改まってるわけで、まあ忙しいんですけども大変なんですけども、この10年間なんとか生き延びようと必死にもがけば、まあなんか新しい時代が来ると。まあそれぐらいの単位なんですよね。ですからこう、ある意味で言うと、プレートの歪みが限界に達して起きる、なんかその、巨大地震みたいなものがね、このハイパーインフレなんですよ。だからこれをまあ、とにかく被害をね、 最小限にすることは、それはやればできると思うんですけどもね。まあ、政治がきちんと機能して新しい通貨とかね、こうなんか持ってくればできると思うんですが、まあ、その備えがないとですね、その崩壊はあまりにもひどくて、崩壊した後誰も住めなくなるようなことになりかねないというのがね、この恐ろしいところなんですよね。まあ、そんなことで、とにかくこのデフレ経済すごいんですけども、しかし、ある程度そうやって整理が進んできたら、今度は逆に言うとですね、健全で持続可能な経済が目の前に広がってるわけですよね。今の感覚から見ればですね、デフレ経済のように見えるかもしれませんけども、数字の上では表せれない人間の成長とかですね、生活のクオリティの向上はですね、むしろ望ましいことになるのが21世紀だと思うんですよね。この20年間の日本の、平成の日本を考えてもですね、やっぱりこの間日本人は成長した人は結構多かったと思いますよね。やっぱりその21世紀型にみんな変わってったんじゃないんでしょうか。足元の生活、仕事が大変だからこそ変われたっていう部分がありますよ。で、ここで政治も変わったことだしね、新しいこのものの流れをですね、新しいその時代の流れを一つのまあ、あるべき方向だというふうに定義してしまえばですね、もうなんか GDP の数字だけで幸せを考えるってことも当然なくなるだろうし、それから成長ということを考えたときには、必ずしもその一直線で成長すると限らないんでね、のたうち回りながら成長する、行きつ戻りつ成長するってのは当たり前のことですから、このやっぱりこの成長とか時代の進展を図るその物差しがね、今みたいに3ヶ月ごととか、あるいはその1年ごとではなくて、それこそ10年単位で考えたときですね、なんか10年ごとにこう、ある意味で少しずつね、世代交代して世の中の方向性を若干動かしていって、で、10年前に比べて成長したなと言えるぐらいで、それぐらいで私はちょうどいいんじゃないかと思うんですよね。ですから、その、デフレとインフレを見る、その、お金の物差しもね、一旦今の通貨システムに整理がついちゃえば、財政に整理がついちゃえば、それは結構穏やかなもんなんじゃないかなと思うんですね。ですから、そう考えてくるとですね、まあ今の我々の現実っていうのは、この崩壊と同時に再生というものがあるわけで、ですから前から言うように、これからの時代はですね、スピード感早く経営することよりも、ゆっくり経営する、この実力が求められるんですよね。何でも今儲かりそうなもん飛びついてですね、場合によっては会社まで買ってですね、今すぐ売り上げ立てるような、そういうバカな経営はもうできないんでですね、自分のところでしっかりですね、技術なり人なり養成して、なおかつそれがですね、そのマーケットを作る力にもなってると。まあそういう国に、あるいは企業にしていかないといけないわけですね。まあ今みたいにめちゃくちゃな市場経済もですね、まあ終わるかもし、もうそれは終わるんでしょうけども、逆に世界で優秀な人たちはたくさんいるわけですね。だからそういう人たちが良きものを作ろうと思う、この努力、それは全く変わらないと思いますね。しかし本当に良いものっていうのがやっぱりだんだん定義が変わっていくんだと思うんですよね。パソコンのスピードばっかり上がったってですね、じゃあパソコンをどの程度使うのかって話になった時に、やっぱりそこでですね、供給過剰の問題出てくるわけですから、同じ能力をなんか他のものに活かした方がいいわけですよね。みんなで取り込める課題というものが、ね、今どんどん貧弱になってきてるんですよ。これ世界大で言って。だからこんなにですね、供給過剰の世の中になってるわけで、やっぱりこれは世界的にですね、21世紀のライフスタイルについてのイメージを形にする力がですね、私は大変弱くなってんだろうな。まあそんなふうに思うんですね。だからこれはどうしても立て直していかないといけないんじゃないかな。まあそんなふうに思いますね。で、とにかく、まあ、これでですね、この秋、前から言ってるようにですね、かなりデフレ経済ひどくなって、相当な破綻が出てくることは避けられないと思います。アメリカでも、イギリスでも、あっちの方はもうハイパーインフレでしょうけどね。まあ、中国も株暴落してますね。日本なんかもちろんそうで、大きいところを潰れてくれば偉いことですね。日本航空もなんか新しい再生委員会は、何やら企業倒産や企業整理の専門家ばっかりですよね。お前たち出てくるってことは、あれ、解体しちゃうってことなんじゃないでしょうかね。これはすごいことですよ。まあだからそんなことを考えるとですね、ここは何としてもこの元気をとにかく維持しなきゃならない。最低限の生活を維持しなきゃならない。本当に非常事態だというふうに考えていったらいいと思いますよ。何にも考えないで生きてるとですね、いきなりとてつもなくひどいことにその直面しますからね。やっぱりここはですね、相当やっぱり深刻に考えてですね、まあ早め早めに手を打って行動していくことがですね、非常に重要なことではないかなと思うんですね。私前からこうやっていろいろ皆さん脅かすようなことを言うんですけども、これ非常に重要なことで、あらかじめ想定しておく、怖い話を想定しておけば、まず怖いことには陥らなくて済みます。反対に、普段からですね、景気のいい話やね、問題先送りしたことばっかり考えてると、いきなり大変なことが起きて、すっかり腰が抜けてしまうんですよね。 ですからやっぱりですね、時代の変化の中で怖い話ほど先に聞いて自分の中である程度考えておく、ある程度考えてある程度試行錯誤しておく、これが一番ですね、まあ健康なレンスの生き方ですよ。まあそうやって生きてるよね、まあ大抵のことはですね、あんまりたまげないで生きていかれますからね。まあその余裕がですね、むしろ乱世をですね、元気に楽しくさせる秘訣じゃないかな。まあそんな気もしますけどね。まあ元気に頑張っていきましょう。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、進展するデフレ経済ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。